ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では、活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていただき いきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは、ナビゲーターの、京都 NPO センターくるみやです。でそして本日のコメンテーターは、
同じく京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は、京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。はい、皆様改めましてこんばんは、こんにちは、ということで、本日のゲストはフィールアットホーム代表の上倉多恵さんです。テーマとして、地域の現場から見えるものということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、フィールアットホームは、そういう意味では私最近こうそういう意味でお知り合いになったのに、こうね、すごい長い間もう知ってるかのように仲良くさせていただきおりまして、そういう意味ではいろんなも活動をやられていて、一見しただけでどんな団体なのかっていうところは若干思うんですが、はい、その辺も深く振り下げていただけたらなというふうには思います。ではまず、活動の紹介から上倉さんお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、活動の紹介というか、まあ、窓口が3つあるという、うん、コミュニケーションっていうことがうまくいくと、本人と家族もうまくいくし、家族と地域もうまくいくなと思っておりまして、うん、そのコミュニケーションを座学で勉強するんじゃなくて、
はい、
畑をしながら、その土いじりしながら、こういろんなことを子どもや大人の方とご近所の方と触れ合いながらお話をしたり、で料理もメニューを教えるのではなくて、親子で参加したり、おばあちゃんとか参加したりしながら、会話の中でその作り上げていくというようなことをしたり、で一つはその区役所、左京の区役所を借りてコミュニケーション講座っていう形で、ワークショップ体験を通して実践して、そこの中で自分が今何を感じたりするかということを互いに話し合いながら、というようなことを
中心に活動をされていると、はいはい、私直接団体の、ね、事務所に行かせていただいたんですが、まあ、事務所っていうか、まあ、まさにその上倉さんのお宅なんですよね、はいはい、でそこでこう炭開きっていうことをしながら、はい、さっき言っていただいた3つの活動をされているっていうことなんですけども、うんうん、そもそもというところはあるんですが、まあ、そのご自宅を使ってやられている、まあ、ある種その3つ目の活動なんか違うところでもやられているんですけども、うん、少しずつ1つ2つ3つというところで詳しくお話を聞けていったらなというふうには思っております。
はい、
どっから行きます、
うん、どこでも。
そうしたら、まあまあ私の聞きたいとこから行きはしてもらうんですけども、はい、まあ、まずはじゃ あ、そういう意味では一つ目の畑の作業みたいなところから話していただければと思うんですが、
はい、
北白川って結構住宅街じゃないですか、
はいはいはい、
でそこってなんかこう畑の作業ってどういう風にされてるんですか。
実は私のお友達のお家のお庭なんですね、
うんうんうんうん、
で場所は児童公園の東側に面しているんだけど、
はい、
そこのお父様が、うん、お庭を作りたいなと思いながら中途半端にほったらかしという状態で、うん、どうもこう見た感じとかいろいろ人が通るのにもったいないなと思っていたので、うんうんうん、そこで何か作らせていただいたら、うん、子どもたちも通る方もいろいろ接点ができるんじゃないかなと思って、うんうん、お願いをして、
うん、貸してもらった、
はい、
普段はどんな風に活動されてるんですか。
孫のお友達中心とか、うんうんうん、畑やりたいなっていう方がいらっしゃるので、うん、その方と一緒に、改良道を買いに行ったり、
はい、
畑を耕したり、うん、日本一周している自転車野郎に畑を耕してもらったり、
はいはいはい、
で収穫してる時にご近所の方が通られたら、はい、まあこれ食べてみてみたいな、うんうんうん、水やりはもう公園にいる子どもたちがおばちゃん何してんのって来たら、はいはいはい、あ水やってみたいな形で、はいはいはいはい、もう 不定期にあの広くやってるという感じです。
なんか活動というより本当に農作業ですよね。
農作業というか、
うん、
楽しみ持ってやっている、
うんうん、
だって何ができるんって言って、
はいはいはい、
落花生も土の中にできてるのを上げてみたらびっくりする感じだし、
なるほど、
いちごもそこで作ってから、うん、あのスーパーで買わなくなりましたね。
なるほど。
甘くて美味しい、作った私がびっくりみたいな感じでした。
なんかそういう今こう話で言うとね、その周りにいる人をこう呼びかけて連れていくみたいな感じですけど、
うん、
なんかこうどうやったら参加できるとか別にないんですか？なんか行きたいって言えば行ける。
あ、そうですそうです。
なるほど。
助成金で、はい、あの薄いタンクをそのお家のとこにつけさせてもらったので、
はい、
そこにあの連絡先を貼っていたりとか、
はいはいはい、
作業中に参加したいんだけどって言っていただいたらいいし、あとはそのフェイスブックに連絡先が載ってますし、
うんうんうんうん、はいはいはい、はい、なんか別に条件とかないんですよね。どこに住んでてもいいし。
そうですね、
まあ、左京区だからね、遠いとこからあるかもしれませんけど、
う
ん、ぜひ近所の人は一回会ってみても面白いのかもしれません、はいはいはい、
うん、
でその話でいくと作ったものってどうしてるんですか？
あ、作ったものは、みんなでその料理教室に使ったりとか、
はいはいはいはい、
あの間引くんだったらそのたまたま通られたご近所の方に、
う
ん、
お渡しする、
うん、お渡ししたり、
うん、なるほどな。そのなんか今料理教室の話出てきたんですけど、続きで流れでいくと料理教室はどんなことされてるんですか？
お料理を教えるんじゃなくて、できたら親子とかおばあちゃまとか、はい、
うん、
そういうその世代の違う方と一緒に参加していただきたい、
うんうんうん、
でその今は出来合いのものも多いけれども、できるだけ手作りのおやつを、
うんうん、
あの親子で一緒に作りたいなと思っています。
はいはいはい、なるほどね。なんかそれってなんかこう決まって定期的にやられてるのか、なんかこうイベントの時にはこうバンとやって告知されるのかって、どういう形態でやられてるんですか？
あのやって必ずしてほしいっていうのがちまき、5月のちまき、
はいはいはいはい、
から夏のその畑で採れた野菜でソースやら作ったりするピザ、うん、
はい、
から真夏のかき氷、
うんうん、まあ、なんとなくもう季節のものは決まってるし、それ以外の場合なんかある時はもう連絡する時は Facebook とか、
そうですそうです、
まあ逆に言うと炭開きっていうところもあるので、
はい、
あの行ってみたら今度こういうことやるよみたいなお知らせがもらえるんですね。ちょっと話戻しますけど、炭開きでね、普段ってまあ僕らもねそういう意味で本とか読んだことあるんですけど、なんか自分が炭開きにしたことないのでイメージがあんま分かんないんですけど、じゃあ実際炭開いているってどういう状態なんですか？
いる時はまああの何か言ってこられたら対応できる状態には してますけど、
うん、
あの何やろな、そこの中で一部屋を借りて何か作業をするとかっていう、うん、企業に貸したり会社に貸したりじゃなくて、うん、
はいはいはい、
地域の方がその今日はこう、うん、会議室がいっぱいで使えへんやと、
うん、
例えば保育園とか小学校の役の方が、
はいはい、
だから1階の南の部屋貸してくれるって言わはったら、
う
ん、じゃあ時間が何時から何時って分かってたらどうぞっていう形で、
僕この間ね、はい、行かしてもらったんですけど、はい、あの時はこう小学生がこうただいまって帰ってきて、うん、なんか隣の部屋で勉強したんだけど、
うんうんうん、
ああいうのもこう普段から普通に行われてる。
うん、基本的にその孫の周りの子たちだけれども、
はいはい、
あの遊ぶんやったら宿題持っといでやと、
うん、
1年生の時はもう月きりで、まあ、教えなきゃいけませんよね。そんな形ですね。
なるほど。なんか今のイメージだと何だろう、施設公民館的なイメージなんですね。
はいはい。
なんかこういうことだったらできるよみたいなってあります？だって別にね、あのなんだろう、あの企業がセミナーやりますから貸してくださいみたいな話とは違うと思うんですよね、
うん、
だからなんかこう炭開いてる中でそのフィールアットホームさんのお宅というよりはもう上倉さんのご自宅でもあるんでしょうけど、うん、その炭開きの中でできることって何なんだろうと思って今、
まあ、できたらあの本があるので、
うん、
本を読んでくださって、あの自分でこう静かに読んでくださってもいいし、あの、まあ、読書会はしたらいいなと思いながらしてないので、どなたかが読み聞かけするよって言ってくれはったら、うちにある本を読んでくださっても持ってきてくださってもいいし、
なるほど、なんて、それで、まあ、ある種そういうところも含めて、あのこの最後3つ目なんですけどね、コミュニケーション講座なんかもそのお宅でやられてるんですか？
区役所で午前中、だいたい第3月曜日の10時から90分、そこではしてるんですけど、働いてるお母さんが参加できないという要望があってしてほしいということなので、夜は私外になかなか出にくいので家で、同じ日の夜7時半から9時まで、同じ内容だけど来る人が違うので、あの提供するものは同じものを提供してるんだけど、出てくるものはもう全く違うものが出てきますね。
なるほどな。まあそういう意味では同じことやったとしても、その時々によっていろんな顔を見せることがあるっていうのは、こうなんとなく分かってきたって、あのその中でやっぱりそれでも逆にそういう意味では、ね、そういう活動をどうやって上倉さんが始められたのかみたいなところを、あ、今喋っちゃダメですよ、あの後半でねお聞きしていこうかなというふうに思っていますが、ちょっとここでね、そういう意味ではミュージックブレイクを入れようと思いますので、音楽をお聞きくださいということで、曲は、野田純子さんで、私と小鳥と鈴とです。はい、そういうことで本日のゲストはヒールアットホームの代表上倉多恵さんです。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そういう意味では前半の割にちょっとそういう意味で私止めちゃいましたけども、まあね、前半で言うといろいろやられてることも3つあって、でなおかつお宅の方が炭開きをされているっていうことまではお聞きしました。で後半に関してはそういう意味では、あのなんでそんなことをっていう言い方はあまり低くないですけど、そのきっかけみたいなところをお聞きしたいなというふうに思ってるんですが、どっから始まったのかっていうのがね、まだ私も分かんないんで、それは最初って何だったんですかみたいなのか聞かせてもらっていいですか？
まあ、聞かれて最初何やったかな思った、私男の子4人産んでるんです。その4番目産んでる時にやっぱり育児とか大変で、もともと長男でもすごく困っていたし悩んでたんだけど、4番目産んだ時に東5軒ぐらいのご近所の先輩のお母さんが、しんどいんやったうち子供連れてきたらいいよってお茶飲もうって誘ってくれはったんがきっかけで、
なるほど、
子供は見てあやしてくださるし、私は読みたい本読んだらいいよって言って、お茶をいただきながらそこにある本を読ませていただいたり、すごくくつろいだ時間を過ごさせてもらったんです。
なるほどね、
きっとそれがこう聞かれて思い出したきっかけかな。な
るほど、まあ、そこがある種の原点なんですね。で、まあ、そういう意味ではね、だからなんか皆さんがそうやってできる場所とかスペースみたいなのを作り出すっていうことか、
そうですそうです、居場所ね、
居場所作り、まあ今で言うとそういうところが結構その居場所作りって言われますけど、そこがそういう意味ではその炭開きの原点みたいなところなんですね。まあそこでそういう意味ではまず一つ炭開きがなぜ始まったのか分かりました。でね、そこで言うと、まあ畑作業はある種そういう意味で、なんていうんですか、まあ、料理教室とワンセットなんですけども、なんでそこで言うと、まあ、まずは親子の料理教室っていう形で始められたんですか？
お母さんは、若いお母さんはしんどいしんどいって言いながら、子供にうまく手伝ってもらう術を知らない。
なるほど。
で子どもたちは子どもたちで保育園とか学校で調理実習はするけれども、家では決してしない。それは何かっていうと、やりたいんだけどやるとお母さんがなんか多分余計なことというかこう意に沿わないことを言うと、うまくこう関われないので、要するに親子の会話っていうことを改善してもらいたいと思ってるところもあるので、一緒に来ていただいて、子どもチームはちょっと低い机、大人は立ってするその調理台で部屋を分けて、
一緒にはしない、
同じ1階でするんだけど部屋が見えてるんですよ、 ちょっと離れてる。
はいはいはい。でどんな風にやるんですか。
いや大人に一応全員に説明をして、
はい、
でそれぞれ自分の分を自分で作りましょうみたいな感じ。
なるほど。で子どもチームってじゃあどんな風になるんですかそれ。
子どもチームはその年代がいろいろなので、
うん、
あの6年生とか5年生の年長者がいたら、
はい、
じゃあ、 この方はちょっと年齢がこうだからちょっとサポートしてくれるっていうと、
はいはいはい、
粉から袋出すことについても、
うんうん、
あの飛び散らんようにこう、うん、上手に案外
やってくれる、
うん、ああしなさいこうしなさいじゃなくて、はい、見ときやこうすんねんでみたいな感じで、
ね、
あえて親子を分けることによってそこのそれぞれの
そうそうそうそう、
でお母さんはお母さんでそこでちょっとホッとした時間が持てるっていうような、
うん、持てるっていうかもう、うん、お母さん同士もすごくいろいろお話しされてたり、
は
いはい、子供の方を見て、いやうちの子やってるわとか、
はいはいはい、
できるんやっていうことを見てうちではなかなか難しいけどなって言いながら、うんうんうん、こうそういうことがうちでもできるようになったらいいなとか。
なるほどね、うんうん、そうなんだ。いやなんかそういう意味では親子教室って普通親子で料理作りましょうみたいなパターンが多いじゃないですか、
うんうん、
そうか、まあそういう意味ではこれって多分ね、あの私の推測のところもあるんですけど、こう料理することが目的じゃないですよね。
そうですそうです。
なんかその辺の狙いってどこにあるんですか。
料理教室はどこでもありますよね、うん、
はいはいはい、う
ん、で学校とか保育園でもその言ってその通りにやるっていうのはあるけど、はい、まあ、大人のやってるのとか年長者のを見て真似してやるとか、
はい、
多分昔はそんなことやったんだろうなと思うんですね、うん、3世代いる時って、
はいはいはい、
そういうことがそのなんだろうな、こう人のやってることから学べるようなこう機会、
うん、
で年少者からも年長者が学べる機会、
うん、
なかなかないので、
うん、
そういうことをお互いに気づきながら、
う
ん、その人の可能性、
うんうん、
さっき あの金子みすずの詩じゃないけれども、うん、みんな違うんだけどそれぞれこう特徴があって、うんうん、その良さをお互いにこう引き出していけるような関係性が作れたらいいなと思ってますね。
これちなみに 月何回じゃないですけど、ね、何回ぐらいやってるんですか。
今年度は2月に1回ぐらい体験料理教室をしています。
今1月だから、まあ、年度内にもう1回ぐらいあるイメージですかね。
そうですね、2回はしたいかな。
おそう、
手作り餃子ラーメンかと、まあうん、3月なのでおひなさんを囲んでお寿司、
まあまあ、はいはい、まああったかいものと季節のものっていう感じですね。わ、はいはい、かりました。はい、でね逆に言うと、次でいくとまあまあコミュニケーション講座っていうところで言うと、はい、まあどんなことされてるのかなっていうのと、まあ逆に言って始まったきっかけみたいなのも改めてお聞きできたらなと思うんですけど、
うん、始めたきっかけは自分が心理学を勉強してアドラーっていう、
はいはい、
ことを聞いた時にやっぱり育児にすごくいいなと思っていて、アドラーの講座をあの遠いところに勉強に行くんじゃなくて自分がその地域でできたらいいなと思ったのがきっかけで始めました。
なるほどね。そうか、でもそれもやっぱりそういう普段ね住み開きをしてたりいろんな人のお話を聞いたりしていくっていう中でやっぱりこういうのができたらいいなっていうふうに思われてたっていうところなんですね。でまあね、そういう意味では心理師の資格も持っておられてると、はい、そこまでだいぶこう一生懸命勉強されたと。
そうですね、あの、うん、NPO の、うん、その団体のところで勉強したのと、
うん、
あの3年前に立花の通信に入って、
うん、はいはい、
はい、
そうか、割とそういう意味ではその、まあ、心理師を取られたっていうことも含めてこう今回ねそのお聞かせいただいた3つの窓口と、うん、まあ、住み開きっていう要素も合わせて、まあ、一番原点としてやっぱりこう自分が子育てで辛い時に近所のお母さんがうちおいでよって言ってくださったみたいなところからこうきっかけとなって、この3つのこう窓口と1つの住み開きっていうところがあると、うん、まあ 今ってそういう意味では団体というよりそういう活動を始められてどれぐらいなんですか？
団体になったのは3年前ですけど、
活動自体はもうちょっと、
いやもうあの随分、うん、10年15年。
そうか。で逆に言うとね、これからのこうそういう意味で10年15年とかこういうこう団体としてなっていけたらいいな、うん、みたいなところを少しお聞かせ願えればなと思うんですけど、うん、
まあ、助成金もらってるんじゃなくて自活できるような団体になるっていうことと、うん、でそこに来てる集ってるお母様方や子どもたちが、うん、自分たちが幸せになっていくことをなんかこう感じ取って、うん、そこのお宅がこう楽しくなったり幸せになっていく、うん、でそうするとそこに来ているご近所の方も、うん、あそうしたらいいんだなみたいな、うん、その良い伝染というか、
はいはいは
い、良いこうループというかそれが広がっていって、うん、酒を送って楽しいよねって、うん、京都して楽しいよねって言って、いやどんなことしてはるのって全国からあの見に来ていただいて、
なるほど、うん、そうか。まあそういう意味ではこうまずは自分たちの近くからっていうところですよね。なんかこうここまで聞いてて吉田さんどうでしょう、なんかこう、はい、他にも聞きたいこととかここどうなってるみたいな。
そうですね、ちょっといろいろあるんですけど、うん、あのすごく感じるのはやっぱりその家族の中で これまで前の世代ではずっと伝承されてきたような、うんうん、あの年長者からっていう、うん、自然にこう行われてきたものが今なくなってしまって、
そうです
そこのところをこうなあの、まあ、他者も加えながらそれが自然にできるような、
そうですね、
そういう意味でのフィールアットホームっていう、
そうそうそう、う
ん、なんか今そのお名前体あの団体名 の、うん、あの意味がすごくよく分かりました、
うん、まあ、まさに名を体を表すではございませんか、うんうん、そうか。
地球の中でくつろぐっていう意味、
え、
要はそのどこにいても自分自身であり得る。
なるほどね。その辺がまあ今の社会だとね、難しいとか忙しいとか、うん、まあよく言われるのは現代人非常に忙しいなみたいな話だとは思うんですけど、うん、そういう意味である種今アットホームになれるのは本当に家でしかないからかもしれないなって今の上倉さんのお話を聞いて思って、いや上倉さんの家が私のホームみたいになってもいいのかなっていう感じですよね、うん、
逆に自分の家だったら自分になれない子供たちがいる。
今までそのくつろげる場所であったはずの家が今なくなってしまってるっていう、
うん、その代わりに例えば男性もそうかもしれん、家に帰ってもほっとしないかもしれないし、お母さんもやらんならんことがたくさんあるからそうかもしれないし、
わ、
うん、
かりました。そういう意味ではやっぱりまずは行ってみてもらうのが一番いいですよね、はい、でまあ料理教室で何作るのかっていうのも気になるところはあるとは思うんですが、
はい、はい、
なんかそういうところであの団体の情報ってどこに行ったら見ることできますか？
Facebook、
はいはいはい、
フィールアットホームで上げてますし、
で、うん、はい、で検索していただければよくわかるっていう、はい、今後の、はい、まあ、さっき出ましたけどあったかい料理であったり3月のひな祭りの頃の料理教室のものも出るっていうことですよね、はい、はい、そしたら、本日はそういう意味では、京都区北、ごめんなさい、左京区の北白川から、団体で、フィールアットホームの代表である上倉多恵さんにおいでいただきました。はい、それではリスナーの皆さんまた次回をお楽しみ。
ありがとうございました、
はい、この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。